はい、皆さん今日も始まりました、立川正和の、地域ビジネスから日本を変えるフューチャリング宮古明の時間でございます。今日の、ナビゲーターを務めさせていただきますのは有限会社フューチャープロデュース代表取締役の宮古明です。そしてパーソナリティはビズモンドジャパン行動株式会社、代表職の執行役社長のこの方です。どうぞ。
はい、こんにちは、立川正和です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、
今日で6回目でございます。
そうですね、着々と、
今日あのフェイスブックで、はい、あの発見をしたんですが、
はい、
あの、
はい、
元渋垣隊のフックンが立川せ、はい、大先生のところにあの取材に来られたということで
恐縮でございますが、そうなんですよ。
雑誌名何でしたっけ、はい、アンカーでしたっけ、なんだっけ、
はい、そうです。経営者の月刊誌でですね、あの月刊アンカーという雑誌ですね。
素晴らしいな、
はい、
まあ、もう本当にどんどんどんどんみんなが有名になっていって、僕だけが取り残されていっているというね、この
。いやもう宮古大先生の背中見ながらですよ。
いや何を何をしでもなんかね、
はい、
あのこのラジオのパーソナリティの皆さん結構大活躍なんですよね。すごいですよね。
そうですね、
うん、皆さんそうなんですよ。
さまざまなジャンルでね、素晴らしいですね。
素晴らしいですね。
はい。
本当、なんか、うん、いいなって思いながら、僕は指をくわえて、こう、見てるんですけどね。
そんなことはないでしょう。
いや、はい、いや、もうそんなことばっかりなんですよ。いや、まあまあ、でもね、本当、はい、まあ、ビジネスというか、
うんうんうん、
まあ、それってやっぱり、今やっぱりあるものっていう部分からですね。
はい。
うん。あの、僕は持ってるものっていうものがやっぱり最大の武器であって、
うん。そうですね。
はい。経験値とか体験値の中からやっぱりご自分のコンテンツなりですね、何か生まれてくると思うんですけど、はい、まあ今日はそのテーマなんですよね。
そうですね。はい。もうまさにそのテーマですね。はい。
今あるものに価値を見出そうというところで、
はい、
ということなんですが、なんか、ね、あのよくああのいろいろなんかクライアントさんとかね、そういう話を聞くという話なんで、はい、どういう話があったん
ですか。そうですね、まあ、よくあの地域ビジネスに関わっておりますとですね、
はい、
あのやはり、まあ、うちの地域には、まあ、自慢となる観光場所がないとか
、
うちはもう何々しか生産してないとかですね、
はい、
まあ、ということで、まあ、結果何か売れる商材はないかとか、まあ、何を売ったらいいでしょうとかですね、
うん、
あたまたもうどのように売ったらいいでしょうとそういった相談っていうのをよく受けるんですね。
なるほどね。
まあ、なかなかあのどういったものをこうビジネスにしたらよいか悩んでたり、
はい、
まあ、良い素材、良い着眼点だけど売れる状態にはまだ至ってなかったりとかですね。
あ、はいはいはい、なるほど。まあ、
これも当然あの宮古さんもコンサル業なんでですね、うん、まあ、こういった、
まあ、あ
の、
まあありますね、
関係の相談っていうのはよくあると思うんですけど、
ね、ありますあります、
ね、はい、なので、まあ、今回そういった、まあ、地域ビジネス、まあ、創出する際にですね、まあ、これ、うん、観光の振興とかにもあの、うん、言えるんですけども、
うんうんうん、
まあ、そういった大切なポイントとかですね、
はい、
まあ、持続可能な地域ビジネスをあの生み出すためにこう意識すべきこととかですね、
うんうんうん、
そういったところも宮古さんと一緒にこう話していければなと
思
っております。
はい、もう得意分野というか、もうそういうところなのでもう大歓迎でございます。
まあ今結構ですね、私も今こう道の駅
ですね、そうですね、
道の駅のつはるの方にもこう、運営事業者として関わらせていただいてるんですけどね、
はい、
やはりまあその時こう結構、それ実感するんですけどもですね、
うんうんうんうん、
まあ、実際こう私の住んでいるこの大分市の、まあ、西側に位置しますこの野津春っていう地区ですね、
うん
うんうん、なかなかのさ、野津春といえば何々といったものが
そうです、
ないっていう、
残念ながらそうですよね。
そうですね、まあ、よく言われるのはですね、
うん、
あのキッチョムさんのところっていうふうにこうい
やいや、それは野津や
野津町と勘違いされたりですね、
なるほど、
するんですけど、今回はまあ、うん、大きな大分川ダムですね、
うん、
七瀬ダムができたり、
はい、
道の駅ができたりということで、
はいはい、
まあ、こう注目していただいてるんですけど
も
です
ね、うんうん
うん、そういった時にこう、まあ、この地域の持つ魅力であったり、
はい、
またまたこう課題であったりっていうのをですね、
はいはい、
一度こう分類とか整理をして、
うんうん
う
ん、
それぞれこう掛け算しながらですね、
はい、
戦略を立案するっていうところに、
うんうん、
まあ、地域ビジネスはなってくると思うんですけども、
なるほど、うんうん、
はい、うん、まあ、やはりこう周り、私もこの野津春の 住民の方と話してても、先ほどお伝えしたような、しかしまあこの野猿は何もないしとかですね、何かまあこう際立った、商品がとかね、こうそういうあの話を聞くんですけどもね、なかなかそういったこうないものばかり目を向けるよりはですね、ではこう今あるものって、まあ、こういうそういう駅から見える、まあ、あの自然の景観であったりとかですね、あのいろいろまあいいものっていうのが、まあ、あるんですけども、ね、
はい、
そういったものをこうどう、魅力変えていくか、価値を作っていくかというところに、なってくるかなというふうに思いますね。
田舎にいると、僕もまあ田舎出身でね、嵯峨野関町というところ出身で、たまに、うちの僕が生まれ育った前が海岸でしてね、でプライベートビーチって言って写真をたまに撮ってフェイスブックで上げたりすると、素敵ですねっていう声が聞こえるわけですよ、でも僕にしてみれば当たり前だったわけで、その美しさっていうのが全然もう当たり前すぎちゃって、別にすごいとも思わないし、綺麗とも、思わないんですけども、多分ですね、地域にいると多分そういうことからなんだと思うんですよ。
宮古さん、もうおっしゃる通りでですね、観光的な側面ですけれどもね、住人の方にとっては当たり前の景色ですら、こう、素敵な景観だってこうやっぱり喜ばれたりしますし、求められたりするんですけど、で、これも本当観光であったり、あるいはそういう事業されていらっしゃる、会社であったりですね、同じこと言えると思うんですね。
そうですよね。
自社にとってこう、こんなものっていうのを思えるものも実はこう求められていたりですね。
そうなんです。そう、自分では分かんないんですよね。で、そこの環境の中にいると分かんないんですけども、ちょっと外部の人から見ると、それってすごいじゃんってなる、すごいことに気がつくと、そこからなんか商品とか、観光とかが生まれてくるような気がするんです。
はい、もう今はもうあるもの、持っているものっていうものにですね、今気づかないところをこうそういうふうに聞くと、意外とこう価値があるっていうのが分かればですね、そういうふうにこう、あるいは当たり前のものであっても、ストーリーとか、そういうこうブランディングでですね、価値を作ったりとか
見せることはできますよね。
はたまた、あるものを組み合わせて、意外と新しい価値が生まれたりとか
ですね、
そういったところ重要ですよね。
そうですね。案外その、田舎というか、その、実は何もないのが魅力であるとか、そういうこともあるわけですし。
そうですね。もうそういう、こういったあれですけど、言いようですけれども、ね。
言いようです。本当に。だから、なんかこう、発想をちょっと少し変えていってですね。なんか、じゃあこれは売れない。で、これも、多分、1回目で当たるわけはないと思うんですよ。
はい。おっしゃる通りですね。それでもうへしゃげてですね、チャレンジ終了したりっていうのがもう一番もったいなくてですね。
今は下手したらバズることがあるので、
はい、
どこでどう有名になるかわからないわけですよね。
そうですね。
SNS っていう今昔はなかったものが、
はい、
今ではものすごい飛び道具としてあるわけなので。で、なんか一回それになんか載せて全然バズらないからじゃあダメだじゃなくて、いやそれは見せ方が悪いんでしょうとか、ちょっと伝え方が悪かったかもねとかいう、そういうこうね、やって試してデータ取ってみたいなことをやっぱりやっていかないと、
はい、
うまくはいかないんじゃないのかなっていう気がします
よね。そうですね。私はよくこの地域ビジネスの創出に際してですね、お伝えするのは、こう3点を見つける、作る、発信するっていう、この3つのですね、視点、フェーズを大事にしてるんですけども、こういったところでこう PDCA をこう繰り返していくっていうですね、ただ、この3つこう成果が出るまで改善しながら繰り返し続けることが大事でですね、
大事なんですよ。
もう9割ぐらいの方はもうほとんどどこかのフェーズでやめてしまうと。あるいはもう一度やっただけで終わってしまった。
やっぱり9割やめていかれますか。
はい、
そうですよね。そういう世界ですもんね。
そうですね。
もったいないですよね。あと、あと一歩やると、ものすごいヒットしたのにっていうのは多分ね、はい、いっぱい漏れてると思うんですよね。
はい、そうですね。面 白い話なんですけどですね、道の駅のたるでですね、ちょうど、オープンしたのが昨年の11月30日なんですけども、
はい、
それからオープン後ですね、お野菜もたくさんこう揃えてたんですけども、その中の面白いもので、大きな松ぼっくりですね。
ありましたね。
ーんと大きくて1個100円ってことで。
あった。
詰めて、はい。これ、まあ、旗から見ればですね、これで100円って、松ぼっくりって、僕ら田舎の出にしてみれば、
まあ、当たり前ですよね、それが。
そうなんですよ。
この辺心、転がってるわい、みたいなね。
はい。
はい、
しかし、これ意外と、クリスマスシーズン前ということで、まあ、ツリーやリースの飾りとしてですね、出荷されるたび、並ぶたびに、あれよあれよと売れてしまうという。
それはもう、生産者というのが、
はい、
出品された方はびっくりしたでしょうね、はい、まさか
そうなんですよ。もうそうすると、なんかそこら辺に転がってるもの全てがお金に見えてくるようなんですね。すごい発想ですけどもね、ただ、
ね、
こういうものが、町の方の方で、そこら辺に転がっていないと、方にとってみればこれ価値があるわけですね。
いや、そういうことですよ。
まあ、要は本当にこう求める人がいるかいないかっていうので、まあ、価値決まりますけど、
ね、そうですね。だからそれやっぱ本当やってみないと、で今何が当たるかわからないじゃないですか。
は
い、
本当そうです、そうです。
ね、昔こうだったからという、多分価値観とか概念は、
はい、
もう通用しないですよね。
そうですね。
うん。
だからまあ本当お野菜とかも、出荷者の方の中には、まあ、形は悪いけれども、まあ、味は当然、美味しいそのままという時に、まあ、大型スーパーとかであればですね、
はい、
見栄え重視で NG になる、ね、ところが、まずはしかしこれをビニールに詰めてですね、
はい、
道の駅に並べると、まあ、安い、新鮮ということで、喜ばれて、あれよあれよと売れてしまったりですね。
そうだよ。
はい、
あ、そうだよ。
まあ、大事になるのはね、まあ、本当先ほど PDCA の話じゃないですけども、まあ、こう発信とかもですね、していくという時にこうよくテレビや新聞に取り上げられたり、Facebook、SNS 活用して、情報発信をするだけというふうに思われがちなんですけれども、とにかく実際は、1円でも良いから、まあ、実際にこう売ってみる。いうことが大事です
ね。大事ですよね。
はい。これは時には、まあ、こういう空中戦だけでなくて、
そうそうそう、
実際に地上戦と連動しながら
ですね、そうなんです。
なったりしてですね。
そうなんですよ。
本当、出荷者、農家さんが、まあ、本当いい例でですね。
うん、
あ、これを売れたと。まあ、嬉しい、勇み、畑に行ってですね、どんどん出荷してくる。どんどん、野菜を取ってくるということで、
いや
励みにもなってます
し、ね。いや、もう、それこそまさに地域ビジネスの、こう、何か、喜びであって、
はいはい、
ね、どんどん過疎化がやっぱ進んでる地域って多いはずなので、
はい、
そうやって、まあ、おじいちゃんおばあちゃんがそれを作って売るということが生きがいになると、
うん、
素晴らしい長生きの秘訣になってくるし、
そうですね、
うん、
うん、
もう当然、ね、経済も回っていくしさ、
はい、そうです、そうです、
うん、
うちの父親にですね、はい、野菜用でこう春から収穫、まだ種を植えてとかですね、いうことで、まあ、出したいけれども、いや、まだまだああしてこうしてって言ってるんですけども、なかなかですね、まあそれ待たずに、もう庭の木にカボスがわんさかたわわに実ってたわけなんですよ。毎年それからもう落ちて、まあ、からすに割れるぐらいなんですけどもですね、極端な話、まあそういうふうになってるカボスをまずは、出荷者契約結んで、カボスをビニールに詰めて、棚に並べてみる、実際これがお金になるということからこう始めていかないとですね、
そう
当たり前にこう実って落ちてた、このカボスも皆さん欲して買ってくれるんだっていうふうにですね。
いや、カボスって人気だから売れるよね、はい、
そうですね、
うん、
ね、それともう次の今度はこの野菜あの野菜っていうふうにですね、ここからまあいろいろ試して、まあ、しかしこう実際こうお金に変わっていかないとですね、
そうですね、
変えていかないとですね、
うん、やりたいという気持ちはあるのかもしれないけど、面倒くさいということもあるんですよね、はい、実際。
ああ、そうですね。
なんかいろいろあれしてこれしてっていうことを考えるじゃないですか。でもなんかやったことがないことをやるって、やっぱりね、はい、人間 ちょっと腰が重くなることが多いので、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね。
特にね、お年を召されると、その辺っていうのはちょっと苦になるから、はい、いや、もう私はせんでいいとかいうことになるから、うん、そこをちょっとね、うんうんうん、あの背中を押してあげると、はい
ええ、
いやおじいちゃんこんな風になってこうしてじゃあちょっと一回してあげるけんこうちょっとこう、うん、いやこれ出してみようえっつって、うんうん、バリバリ置いた面ですけど、う
ん、もうでもそんな感じですよやりとり
は
農家のおじいちゃんおばあちゃん
そうそうそうやってみようえっつって、はい、やってあげると売れたわってなると絶対喜びが分かるはずなんで
そうです
味を占めるというんですかね、
はい、はい、もう自分が作った今度野菜が、はい、それに買ってもらえるんだもっといいものを作ろうというので励みになってですね、はい、
ね
で毎日夜には何が何個売れたってこうメールが来るんですよ、
はいはい、もうそれが楽しみでしょうがなくなるん
ですよ楽しみでっていうね声よく聞いてますけども
いや
でもそれはもうね
いいですよねこういう
そうですね、
うん、そういう活性化っていうのはやっぱ本当必要だと思うし、
はい、
うん、なかなかそれをこう伝える方っていうのも少ないと思うので
だ
から、はい、辰川さんのご事業は、うんね、うん、すごいなって僕は思うんですけどね。そうです
ね。まあ、地域が元気になればね、
うん、
本当にこう、もう大きくね、まあ、日本を変えたいとかって、あれしてもね、じゃあ政治家になるのか、うん、っていうよりは、もう、まずやはり、小さな、本当にこの地域を元気にしていくっていうね、この連鎖が、
本当です。
大きな力を生みますからね。
そう。何が大事かって、多分そういうことで、はい、で、まあ、それがね、それぞれの役割の中で、そうやって、ね、はい、田塚さんは地域っていう部分とウェブを使ってっていう部分もあるし、僕は僕のまた立場があるしっていうところで、はい、なんかね、みんながこう、それぞれの役割の中でこう、うん、みんなを元気に盛り立てていけるといいですよね。
そうですね。それでね、手段違えどね、まあ、どういう思いでっていうのがもう一番大切ですよね。
ねえ、そう、本当そうですよね。いやいやいや。いやいや、うん、いやいや、面白い。面白い
改めてね。
いや、本当ね、うん、はい、そう思ってるけど、なかなか話さないとね、こうやって話すことはないので、はい、まあ、なかなかいい、ね、いいお話だったと思います。で、はい、まあ、もしね、これ聞いてる、はい、方の中で、また地域ビジネスに関わってらっしゃって、まあ、またそれがどうしたらいいかわからないとか、もしくは、はい、こういうホームページ作りたいんだけどとか、こういうチラシ作りたいんだけどっていう方は、辰川さんにご相談をすると僕はいいのではないのかなと思うんですが、そんな辰川さんにつながりたい方はどうしたらよろしいでしょうか。
はい、ウェブサイトやデザイン制作を通じて地域ビジネスに貢献する、まあ、弊社の事業内容はホームページでご紹介しております、はい、ビズモンドジャパンで検索していただいて、まあ、お気軽にお問い合わせいただければというふうに思います。
わかりました。どんどんどんどんお優しい方なのでとてもよくしていただけると思いますので、はい、僕は弊社 の, ホームページもお願いして、まあ、とても助かっておりますので皆さん
ありがとうございます
、はいはい、ということで今日も辰川さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、聞いてくださった方もありがとうございました。